そんなプロジェクトリスナープレゼント企画第2弾の当選者発表でございます。
発表でございます。
雨宮さん、
はい、はい、
来ましたよ。
どれぐらい来たんですか。
それなりに来ましたよ。
あ、そうなんですか。
はい、ね、人数的には8名。
うわ、
はい、
佐藤さんに負けたか。
いや、負けるでしょ。だってムービーでしか見だよ。だって
まあ、でもね、ありがたいですね。
ね、ありがとう。もう紙、これ聞こえますか、これ紙のね、音ね。
あ、はい、は
い。いただいておりますんで。
はい、ありがとうございます。はい、
ね、いろいろいただいておりますけども。
はい。
じゃあ、これ、早速当選者発表したいんですが。
はい。
どう選びます？先週と同じ感じで大丈夫ですか？
あ、いいですよ。
はい。
はい、
じゃあ、
シャッフルしてください。
シャッフルさせていただきまして。
はい、
1番から8番のお好きな数字をですね、はい、雨宮さんに叫んでいただくという形で、
はい、
じゃあちょっとシャッフルしますよ。
はい、
はい、しました。
はい、
じゃあ雨宮さん、1から8の中で好きな数字を。
1番で、
はい、あ、そうですか。この今一番上にある、
はい、そう、
あ、僕の先週やってた、あー残念っていうくだりをやらせないわけです。
そう
わかりました。じゃあ一番上にあるこの方、
はい、
早速、おめでとうございます。
おめでとうございます。
コメントから読んだ方がいいですか。
はい、
じゃあちょっといろいろね書いていただいてるんですけども、
うん、
一部ちょっと抜粋して、
うん、
じゃあですね、なぜだか村内さんって聞きたくなるんですよね。グダグダがいいのかな。でもやっぱり皆さんの人柄が引き寄せてるんだと思います。ではこれからも5人で頑張ってください。毎週配信楽しみにしてますからね。
お、はい、
あ、雨宮さん、僕も寝るときは iPhone でバツバツバツバツ見るときありますよっていうね、コメント
できました。違うって
、というコメントで、あれですよ、雨宮さんへのこの第2子おめでとうというね、
はい、
タイトルもつけていただきました。はい、本文の中にはですね、雨宮さんへのこの第2子おめでとうというコメントも結構書いていただきましたんで、
お、
はい、これは後でね、雨宮さんにちゃんと読んでいただくような形にしたいと思います。はい、ラジオネームの方、じゃあもう多分ね、本人はご存知で分かってると思いますけども、
うん、
ラジオネーム、子供4人いる月パパですさんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
これいつもね、月パパさんって、何度かね、メールとかいただいてるんですよ。いつも月パパさんって呼んじゃってるんですけど、正式なラジオネームは、子供4人いる月パパですまでが、これがレジオネームということ
ですか。
はい、でございますね。はい、そういうことでございますよ。
はい、
これがですね、だーっと読んで、まあそんなもんですかね。おめでとうございます。
おめでとうございます。ね、じゃあ子供さんいるってことはね、多分子供さんがね、喜ぶんじゃない
ですか。そうですね、子供4人いるということなんで、1人1体。
あ、で、月パパさん合わせて5人だから、
そうですね。よかったですね。で、はい、5人でほらね、ごチョッパーごっこできるということで。
はい。
いいじゃないですか。じゃあ、月パパさん、あれですね、村内プロジェクトの方に、
うん、
同じメールアドレスにですね、必ずこの応募をいただいたアドレスで、うん、同じアドレスで、メールをいただきたいんですが、月パパさんのお名前と本名、フルネームと住所、
うん、
あと一応電話番号の方ですね、
はい、
ぜひご連絡をください。
はい、
はい、そちらの方にですね、ご確認し次第ですね、
うん、
雨宮さんの方から商品の方を発送したいと思いますので、
うん、はい、
はい、楽しみに待っていてくださいということで、
はい、
どうもありがとうございました。また他の方のですね、コメントはですね、
うん、
各番組内で、随時読ませていただきたいと思いますんで、
はい、わかりました、はい、
どうもありがとうございます。また今週も最後にですね、第3弾ございますんで、
そうですね、
今回外れてしまった方はぜひ次回応募の方お待ちしております。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では番組の方スタートしたいと思います。
はい、聞いてね。
そんな言った。
はい、デアナ、今日も元気よくいきましょう。今日お届けするのは雨宮と
石井と
竹内でございます。
どうもよろしくお願いします。
よろしく
お願いいたします。いやもう、雨宮さん、雨宮さん、
はい、
聞いてください、
はい、
もうね今日僕の iPhone4 が、
はい、
はい、
ちょっとおかしなことになってまして。
お、どうしたんですか。
あのねなんかほら、例えばサファリでも何でもいいですよ、メモ帳でも、はいはい、なんかちょっと上下スクロールする画面、
はい、
でこの親指を画面に置いたままにすると、
はい、
まあ普通はそこでなんか選択の画面になったりするじゃないですか、
うんうん、はい、
で置いたままにすると上下に画面がプルプルプルプル震えるんですよ。
は？
画面がプルプルプルプル震える。で例えばほら、なんだそのこのマルチタスクの画面、あれなんつうの、出すじゃないですか、
下の
上ですね。で出した上でそのアプリを終了するのに長押しというか、
はいはいはい、
ね、そうするとバッテン出てくるでしょ、
はい、
出ないんだこれが。
あれ、
これがこのマルチタスクの下のビっていう画面がまた閉じちゃって、でなんかわけわかんないフォルダが開いてみたいな、すっごくね挙動がおかしかったの、 iPhone4 の、僕の iPhone4 の、
え、何それ、画面が全部プルプルしたんですか。
画面、このスクロールが上下にプルプルプルプル動く。
ああ、もうじゃあ本当挙動不審なんですね。
挙動不審で、ま、全然このボタンを押したいなと思ってこうタップすると、ちょっとその隣のやつがタップされちゃったり。
ああ、完全なのにもうバグ、
おかしいですね。リセットしてもダメだし、
はい、
もうこの電源入れ直してもダメだし、
うん、
でまあダメ元でアップルのサポート電話しました。
ええ、
で電話をしましてですよ、
はい、
したらアップルさんが言うと、まあマニュアル通りのことしか言わないんですけどね、
はい、
1回復元やってくださいと、買った時の状態に戻してくださいと、
はいはい、
でそれでも状況が変わらなければ、修理でございますと、
はい、
修理にはどれぐらいかかるんですか。 2,3 日かかりますと、
はいはい、
で、あのこれ、あの仕事でも使ってるんで、どうにかあのうまい方法ないですかねと、うん、2,3 日もなくなっちゃうと困っちゃうんですけどなんて、したら3000いくら払えと、
うん、
なんかあるんだって。3000いくら払うと、
はい、
その新しい物を家まで届けて、うん、その場で交換して、
う
ん、で送り返すみたいなサービスがあるんだって。なんかアップルケアみたいなのあるじゃないですか、あんなの入っておくとそれができる。で入ってない人でも、
うん、
1回こっきりの3000いくらいでできたりするらしいんですわ。
あ、そうなんだ。
なんかねちょっと違う気がするんだよね。だってこの僕これ買ってまだ半年ですよ、約ね、
うん、保証のあれじゃないんですかね。
そう、半年でこれ、まあ機械物だから当たり外れってあるじゃないですか、
うん
ね、
うん、
で僕は運が悪かったわけですよ、これで、もし本体の故障であれば、でこう運が悪い人間が3000いくら払わなきゃいけなくて、
うん、
運のいい人は払わなくていいわけでしょ、おかしいでしょ
いや運が悪いからね、
運が悪いから運が悪いから払えと
払ってください。
運が悪いから。
そうでね、でね、そこでね、そこで僕ね、あの新しい発見、そのサポートの人と話してて一つ発見できたことがあって、
はい、
あのアプリがあるじゃないですか、アップストアで売ってるアプリが、
は
い
は
い、
うん、
これはアップルが言うには、
うん、
一切審査をしてないそうです。
あ、そうなんですか。
え、ごめんなさい、アプリが、
アプリ要はいっぱいあるじゃないですか、アップストア
売ってるアプリ、
ね、売ってるじゃないですか、あれはアップルの審査は一切してないそうです。
ごめんなさい、どういう意味ですか。
だからね、あの審査してるじゃないですか、で審査弾かれたなんて話いっぱいあるじゃないですか、審査してないってアップルのサポートの人は言い張る。
じゃあ、あの蹴られるのは何なんですか。
あれはアップルが決めてる、そのアプリで作ってないとか
あ、要はそういう規定が守られてるかどうかは見るけど、
そうそうそうそう、あの正常に動いてるかどうかとか、うん、何か問題が起きるかとか、あのそういうテストとかは一切してない。
あ、そういうこと
ですね。っていう意味で要は全然審査はしてない。それは審査じゃねえのかよと思うけど、
それは審査なんですか。
多分アップルの言い回しなんだろうね、きっとね。審査という言葉は使いたくないのかなって思ったんだけどね。ああそうなんですかつって、
その担当者が違うこと言ってるんだよ。
これね、あのね、これはちょっとそれはでも、あの多分審査してますよねって話をして、ね、でその人も多分不安だったんでしょうね。 2,3 回ね電話を保留してどっか調べに行ったんだけど、最終的な答えは審査はしておりません。
おかしくないですか、それ。
で僕は最後には、あそこまで言うんだったらきっと審査という言葉を使いたくないんだなと、こういうワードを使いたくないんだろうなと思って、うん、まあありがとうございましたって言ったんだけど、びっくりでしょこれ。新しい発見でしょ。
びっくり、
ね、サポートもバカにできないね、いろんな発見ができるね。大丈夫、ここまで話してすっかり僕の iPhone4 の挙動不審に関してはみんな興味なくなってるでしょ今。
すっかり忘れちゃいましたもん。
その後どうなったのって聞いてくれないの、なんか。
え、でどうなったんですか。
ね、なんかね、結局ドックに僕はこれ充電しながら普段使ってるんで、車の中で営業中は、
はい、はいはい、
でそのこのコネクタ抜いて充電じゃない状態にしたら何の問題もなく動いた。
じゃあ
それも謎なんだけど。
じゃあどっくり刺した状態だと
ダメだった
なるんですか。
だからそれが今日ね、ちょっとね、いつもと違うそのアダプターを使ってたのよ。そのせいかなっていう。
あ、じゃあそれですよね。もう
そうすると
ね、
そんな気がする。
そっか、でもそういうこともあるってことですよね。
そう。
サードパーティー使って。
うん。そんな話でした。
あ、でも新事実、新事実というかちょっと意味がよく未だにわからない。
あの、もしね、あの時間がある方はですね、アップルのサポートをお電話いただいて、そんな話を聞いたんですが、本当に審査してないっていうことは正しいでしょうかって聞いていただければ、まあ多分ね、ほら電話出る方もサポートの方も派遣の方とかもね、中には多いでしょうからね、サポートのね、窓口の人はね。
いや、その情報はなんか全然信用ならないな。
だから使いたくないんだよきっと。
うん、雨宮さん直接とほら電話してね、
そうそう
そう、リポートしてもらえれば。
ですよね。いや、うん、だって僕これから作ろうとしてるのに、そうそうそう、そのわけのわかんない情報は何、ね、っていう話になるんで。
だから要はあれでしょ、その例えばアプリで不具合が起きて、要は例えばデータ消えちゃったとかうんぬんっていうのも、アップルは一切責任取りませんよ。あくまでも開発して販売してるその会社なり個人の責任ですよってことが言いたいんだと思うんだ。
あ、逃げ道か。
そうそうそうそう。だから審査って言葉を使いたくないと思うんだ。
ああ、
そういうことだと思う。
はい、うまいな、アップル。
と僕は判断した。でね、もう一ついい、
ね、いいですよ。
今週ね、ちょっとね、うん、気になったニュース、これ IT なのかどうか分かんないんだけど、
はい、
あのアメリカのニューヨーク大学の、うん、ビラール教授が、
うん、
前衛芸術プロジェクトのために小型のデジタルカメラを埋め込んだ後頭部を披露したっていうニュース見ました。
あ、はい
見ました。
何すかそれ。
あの後頭部に自分の頭の
自分の
後ろにカメラを埋め込んだの、
はい、なんでまたそんな
でレンズだけ出てんだよ。でこれを、じゃあ何のためにやったかというと、結局、はい、ほら前衛芸術のプロジェクトっていうぐらいだから、
はい、
まあ、芸術のためなんでしょうけどね。
お、
要はこれで、要は1年間、向こう1年間その後頭部カメラで撮影した映像をインターネットや、要はカタールにある美術館で流すことが予定されていると。
あれは何ずっと撮影されたままなんですか。
じゃないですか、向こう1年間ってニュースに書いてあるんで。
あ
でね、これね、僕これ写真がニュースに載ってたのよ。 はい、これ小型カメラって書いてあったんだけど、うん、写真見ると結構でかめのカメラが
でかいんだレンズが。
そうなんですか。俺そこまでは知らないですね。あの題名だけ見て特にあんま興味なかったんで、あの、ね、詳細は見てなかったんですけど、あ
の、ね、石井さんに分かりやすく言うと、はい、ほらガンダムの、うん、なんつうのモノアイっつんだっけ、
うん、はいはいはい、
あれぐらいの大きさ。
でかいですね。
あんなイメージでもがコトンゴンって。
それすごいですね。迫力ありますね逆にね。
でもねもう一つ思ったんだよ、あのこれ別に埋め込まずに、うん、カメラ付きの帽子かぶってりゃいいんじゃねえの、うん、っていう、う
ん、僕もそう思いますよ。
思うよね。
帽子じゃダメじゃないですか。
だってだって後頭部からの後ろの、うん、要は第三の目としての後ろの映像を常に要は見せるっていうものでしょ、
うん、
だったら帽子にねカメラくっつけて、うん、
えでもだって24時間ずっと回す予定なんですよね、うん、要はだって24時間ずっとかぶってるわけにいかないじゃないですか。
いやいやちょっと待って、安倍宮さんはね24時間帽子をかぶることと、
うん、
後頭部に穴開けるのどっちがいい。
もしやってくれって言われたらね。
いやいやそれそういうそういう
どう考えても帽子かぶる方でしょ。
うん、
そうですけど。
えバッテリーとかどうなってるんだろう。
バッテリーだからあのね線がね頭からペローンって出てるから多分バッテリーとか外部のその出力があるんだろうね、はい、別に持ってたりするんだろうね常に。
うわ嫌だな。
いやおそらく無線かなんかで飛ばすんじゃないですか。あれ夜に憎いね。後ろにカメラあるとね。
そうですね。
上向いて寝れないよね。
うん、
はあそれびっくりっすね。
ねこれねすごいですね。すっごいね気になったんだよね。
はあすごいな頭のいい人は。
ね頭がいいのか頭が悪いのか。
いや頭、うん、微妙っすよね。
微妙なんだ。凡人には分かんないですね。
分からない。
うん。
ではですね、私の方から、
はい、
ニュースが。
お
ニュース。はいはい。
なんかおめでたい話ですか。
いや、その話は、まあ、ちょっと、じゃあ、後の方で。
了解しました。
はい。
はい。
でですね、ちょっと一個だけちょっとニュースというか、報告、うん、
報告ですか。おめでたい話ですか。
違う。
わからない人は第12回を聞け。
あのですね、はい、ツイッター上でですね、
うん、
あのね多分皆さんやられてるツイッター上でですね、うん、新しいウイルスがちょっと延漫し始めてるということで、それが短縮 URL のみのツイート、
うんうん、
なんかだいぶなんか高確率でなんかウイルスの疑いが相当あるということでご注意くださいってこうニュースが流れてたんですね。
はいはいはい、
うん、
で、多分ですよ多分、うん、iPhone だとまあ大丈夫でしょうし、うん、Mac でも関係ないんでしょうから多分まあ Windows ユーザーの方
あ
まあご注意くださいっていう。
あんまりツイッターをねパソコンで見るっていう習慣がないから、あそうなんだ、そっか、そうだよね、
うん、うん、ですね。
えっていうことはあれなの、その結局ほらフォロワーさんの中の人がつぶやかないとそういうのも出てこないじゃないですか。
そうですね。
ということはなんか乗っ取り的なものがあるってこと。
あのねただね症状が詳細が出てないんですよまだ。
うん、注意しようがない。
踏んだところでどういう症状かもわからないと。
どんな症状かがわからないんですけど、要はその短縮 URL のみ、
うん、特徴としてはそんな感じの、
う
ん、
そうで、なんでもうそれクリックしちゃうと、
うん、
パソコンでこう見てると上にアドレスバーがありますよね。
はい。
でそのねなんかアドレスがねなんかいわゆるリロードされてなんかちょろちょろこう新しくっていうか、 なんか変わるらしいんですよ URL がポンポン
あ
多分いろんなところに飛んで接続かなんかして、うん、その間にこうウイルス感染させるっていう形だと思うんですね。なんでそれもし仮に踏んじゃって、なんか URL がポンポン変わるようなのになったらなんか即座にブラウザーを閉じる、うん、すると大丈夫っていうことが書かれたので、
はいはいはい、
お気をつけくださいと。
ちょっとパソコン使ってる人は気をつけろと、
うん、そうですね。
了解いたしました。
はい、
僕には関係ない。
多分、まあウィンユーザーの方は、はい、ということで、
はい、気をつけください。
はい、で、今日ですね、アップルから、
うん、
2010年の、
うん、
ベストアプリランキング
が、うん、ベスト10、
いやベスト10じゃないですね、
10じゃないのか
ベスト10ではなくて、ジャンル別のランキングですね、
はいはいはい、
が、発表されました。ちなみに、まあ、今、アプリランキングと言いましたけど、
はい、
アプリだけじゃなくて一応ミュージック、
ミュージック、
はいはい、ミュージック と、ポッドキャストのベストランキングもなんか出てるらしいんで、はい、アップルストアからですね、上のバナーのところになんか水色のバナーで、うん、ごめんなさい、これ英語でなんて読むんですかね、リウィンドっていうんですかね、これは、
なんかそんな感じ、
そう、
うん、iTunes リウィンド、
そうですね、リウィンドですね、多分
そんな感じ、うん、
それ
合ってると思うよ
っていうなんかバナーがありますので、そっからね見ていただいて、で一応ね iPhone のそのランキングを見てみたんですよ、
うん、
で全部ですね、総合、まあ、総合の他に、ジャンル別でブック、ビジネス、教育、エンターテインメントとかファイナンスとかね、うん、ジャンル別に10個ずつ、
うん、出てますね、
出てまして、一応、まあ、どんなもんかなと見てみたんですが、うん、まあ、信用性があるかどうかはちょっと微妙というかね、なんとも分かんないですけど僕には、
うん、
ただ、ね、僕もかなりアプリを買ってで、いろいろ なんですか集めてる身としてはですね、
はい、
信用性はそれなりにあるんじゃないかと、
うんうんうん、
実際ですね総合のところの、トップ10なのかな、うん、トップ10でも、1個以外全部僕持ってますし、
これさ今さその総合のやつを見てんだけど、
はい、
こうバッテリードクタープロっていうのが
はい、
入ってるじゃないですか、
はいはいはい、
これね僕ね買ったんですわ、
あ僕も買ったんですか、
はい、
いまいちね、いやなんか役立て方がわからないこのアプリ、
これは何をするアプリなんですか、
なんかねバッテリーのねドクターのプロフェッショナルなやつよよくわかんないんだよ、なんか お使いのバッテリー寿命の増加に役立つアプリでございます、
そう、
あ
要は 15% 切ってから、
はい、
15% 切ってからこの何、まあ、アプリを起動させといて、うん、その状態で 15% 切った後に切ってから充電し始めると、ちゃんとリサイクル充電という形で充電しますみたいなね、
うん、だからいまいちよくわかんないじゃん、
そうい
う買わなきゃよ
か、ああリサイクル充電してくれるってことですか、じゃバッテリーが長持ちするわけじゃないんですね、
そうそうそう、アプリを立ち上げておくと長持ちするわけではなくて、
うん、
長持ちするための方法を教えてくれるようなアプリだよ、なんかね、どっちかって言った
ら
なんかよくわかんない、これ買わない方がいいみんな
あでも、うん、でもね、そうですね、ユーザーさんの
ねだから今年ね1年間これねちょっとねがっかりした人がいっぱいいんだろうななんてね思ったりしてますよ、
そういう辛口コメントもね大事ですね、
大事大事
大事大事、
うん、僕も2日目で消しましたんでね、
消しちゃったんだ、
あと、ね、もう一個ねこれサクッと交換、
はい、
これ載ってるじゃないですか、
はい、
これ、ね、僕も買ったんですよ、
僕も持ってますね、
あの交換する相手がいね
あそうなんだ、
そうそう、あの買って気づく、あのほら乾杯みたいなやつやってアドレスから交換するあれなんだっけ、
あ
バンク
壊して
そうそうそ そうあれもねダウンロードしたんだけど相手がいねえ、
まあ、そうですね、自分の周りに iPhone がいないとちょっと役立たないですからね、そうそうそうバンクはね、
でもしかもお互いに入れてなきゃダメですよね、
そうです、
そうそうそう、
ね、バンプはあの交換時間が長いっていうのもありますしね、
あそうなんですか、
そうちょっとあの写真とか交換するのにちょっと
そうなんだ、
転送時間が長いんですあれ、
それ何あの雨宮さんは何それちょっと僕は友達がいっぱいいるから使ったことあるよってことを今自慢してる、
そうじゃないですよ
そういうこと
でも、ね、サクッと交換は、
うんうん、
別の意味で使いますよこれは、
うん、
うん、当然そのほら iPhone とガラケーですと、まあほらね、うん、赤外線ついてないんで、うん、iPhone のこのサクッと交換で URL じゃないや、あの QR コード表示させて、ね、まあ、向こうに読んでもらうっていうのが多分一番多いかもしれないんですけど、
うん、
普通に QR コードを読む、
うん、
のに、今まで使った中でね、多分これかなり、上位に入る読み取り性能持ってます。
うん、でも QR コードも読まねえな。
そう、 iPhone だと読まないんですよね、正直。
なんだかんだ言ってる読まないね。
で、あのガラケーの頃はね、まあ、それなりにちょっと使ったんですけどね。iPhone なんてい
う
か
使わないね。雨宮さんぐらいで、なんか毎日のようにね、合コン通いしてる方が、ね、
こういうのも
活用されるんでしょうけどね。羨ましい限りでございます。じゃあ、もう次の話題いきましょう。次の
話題。次の話題。訂正させてくれないんですか。
そんな暇は与えないみたい
な。そんな暇は与えませんよ。次行きましょう。
はい、次行きましょう。
じゃあ、何このネタ終わりで。
はい、終わりです。
はい、わかりました。
僕のアプリ2つ文句言って終わりです。
じゃあ、ここ、見てくださいということで。
はい、そうですね。はい。はい、
で、ですね、ちょっとこれを話したかったんですが、13日です、今月のね。今年最後のアップルのなんか発表があるらしいですね。
もう今、あれですよ。これあれですよ。そんな言って配信日じゃないですか。
そう。
ほら、
だから配信日だからダメですよ。
ダメですね。収録日じゃないと。
そう、収録日じゃないと。で、正直この13日にもなんか発表があるって言うんですけど、
うん、
全くとして何が出るのかが想像がつかないんですよ。う
ん、
で、石井さん、竹内さん、何が来ると思いますっていうことを話したかったんですよ。
あ、なるほど。13日もうだって
もうあれでしょ。大した発表はないです。だって。ね、ジョブズさんなんか、ね、うん、もう一つなんかでかいのがあるんだよなんて匂わしてたのはこの間の発表でしょ。
うん、
ああ、
うん、きっとも
うあとなんだろう、
ビートルーズの、
うん、
あれでしょ、
うん、
もしかしたらあれは違ったのかもしれないですけどね。
あれ以外にもなんか隠し玉があるってことなん
です。そう、
なんかまたあれじゃないか、新しいなんかあれ、ね、iTunes に新しい人もまた来るやってくんじゃないの。
新しい人、うん、
なんか4人組来んじゃん、なんか来んだよ、なんか
また4人組
が今まで来なかった人が、と
これがだから想像がつかないというかできないんですよ。
もう何のなんかリーク情報みたいな、
う
ん、
もうない
ないと
ない、今のところないですね。
ね、iPhone 絡みもないだろうしね、
うん、ほら噂というかね、ちょっと前に噂に出たのは、なんか何 MacBook Pro か iMac あたりの新しいのの発表がある的な噂がちょろってましたけど、信用性全くゼロですよ。
だね、はいはいはい、それはないだろうね、きっとね。
13日、マジ何が来るの？
なんかあれなんじゃ、なんかアップルのボーナスの日なんじゃない？ボーナス支給日なんで、きっとその日。
それで何、それを発表なんですか？
そう、発表。俺はこれだけもらったぜ、みたいな。
それを何、世界的にってことですか？
そういうことだと思う。
自慢したいってことですか？
そういうことだと思うよ。で、業績良かったからね、アップルすっごい。ボーナスもすごいんじゃないの？なんか。
まあ多分ね、今年とかはすごいでしょうね。
すごいでしょうね。
社員のボーナス。
あのさ、この間さ、日曜日にやってた番組でさ、大塚商会出てたの知ってる？はい、日曜日の朝。
朝？
大塚商会の、なんだっけ、なんか、あの、ガッチリマンデーかなんかにやってたのよ。出てたの、大塚商会に紹介されてて。
はい。
あの、大塚商会は、年に8回ボーナスあるんだって。
8回、
うん、でいうのをその番組で社長が一生懸命説明してるのね、
うん、
でそれをみんなうちの社員が見てて、
はいはい、
で月曜日に頼メールでうちの会社も若干の発注はするのよ、うん、頼メール大塚商会だからね、
はい、
でも絶対ここには注文しないとかつって頼めるの方投げちゃったし、
もうしないと。
あ、は、8回なんですよ。でもそれって何、1回が少ないとかじゃなくて、
ね、あのね、なんかね、話だといいの、この話でそんな盛り上がっちゃっていいの？
いや、なんとなく気になるんで、
ね、話だと、その社長が要は業績がぐんぐん上がってると、
うん、
で社員に、社員を増やして、
うん、
要は今までの給料を維持するのと、
うん、
忙しくはなるけども今の社員数で給料が上がるのとどっちがいいっていう選択をさせて、 うん、今の人数で忙しくてもいいから給料上げてくれっていう選択をした社員が多くなって多くてなんかそうなったらしいよ。
へえ。でもね、うん、あんま自分には関係ないんでどうしてもいいというか、
それ言っちゃうとね、
大塚紹介すごいね。じゃみんな、ね、頼めるとかあんま頼んだらどんどんボーナス9回10回になっちゃうぞ。なんか僕今日文句しか言ってないね僕。
文句、あ、じゃあもう一個ね文句言いそうなネタありますよ、ちょろっと
しましょう。
なんすか。
あ、もう13日の話はもういいですか。
あ、13日、
ね、いやで13日盛り上がりたいところなんですけど、
うん、
ま
あ、分からないですもんね。
そう、分からなすぎて掘り下げられない。
まあ、13日、まあ、もしかしたらあれだね、13日に、うん、あの時間があったらその発表また夜中なの、
夜中だと思うんでね。また多分どんちゃんするからみんな見に来てくださいっていう、じゃあ告知ということで。
いや僕はもう、
うん、そうね、
僕はね、ちょっとね、まあ雨宮さん筆頭にね、あのそんなメンバー何人集まるか分かりませんけど皆さんやると思いますんでね、ぜひ、告知ツイッター等ですると思いますね、ぜひね、ご覧ください。
はい、
はい、次行きましょう。
次、今日はペース早いな。ですね、スカイプ、
スカイプ、はい、
スカイプ、
はい、
今これ収録使ってますよ、スカイプ、
うん、はい、スカイプ、これのですね対抗馬になるんじゃないかと言われる、うん、サービス、
うん、
サービスといってもあの iPhone アプリなんで、
う
ん、
あ、 iPhone アプリ、はいはいはい、
その iPhone アプリで、VIBER、
うん、
どうもこれが、ね、そう、これがどうも、最近ツイッター上でだいぶ騒がれてて、
うんうんうん、
あのいいと、
なんかねこれね、ランキング上がってるから気にはなってたんだけど、でアイコンがすげえなんか電話の受話器のマーク、
そう、電話の受話器、
きっとそんなもんなんだろうなと、思ってたんだけど、
はい、
説明全部英語だからもうちょっと放ってあった。
あ、そうなんだ。
完全英語なんですけど、どんなものっていうか、いい部分がちょっとたくさんあって、うん、まず、話によると、スカイプより音声がクリア、
うん
うん、で、iPhone アプリとして、スカイプの致命傷がほら起動させとかなきゃまずダメじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、バックグラウンドでもね、
でそれがかなりバッテリーを食うじゃないですか、
はいはい、
そう、うん、あそこかなり致命傷だと思うんですけど、このアプリ立ち上げてなくていいんですよ。
あ、プッシュ通知が来るんだ。
うん、
あれ違うの、
違う、プッシュ通知が来るんじゃなくて普通に閉じてる状態で、うん、あ、一応プッシュは鳴るんですけど、
うん、
でプッシュが来てそれでまあワンタップすればそのままもうコール状態に入ると、
はい、
コール状態、コールされる状態に入ると、
待機ですよね。
要はプッシュ通知で知らせてくれるから、そこでアプリを立ち上げるって話でしょ。
まあ立ち上がるっていう。
あ、上がるんですか。
うん。
うん。
そう。なんで常にその後ろで動かしてなくていいんで、であのバッテリーの減りをそこまで気にしなくていいと。
で、これは 3G 回線でもいけるんですか。
いける。
ほう、うん。
ということでなんか話題になってるんですよね。で。ですね、ダウンロードしまして、
うん、
その登録が必要なんですね、
うん、
登録、うん、登録みたいなものが必要なんですけど、うん、それがですね結構なんかその登録時代に問題があって、
はい、
自分、アプリを立ち上げて単純にその自分の電話番号を入れるんですね。
あ、携帯のですか、 iPhone の、
iPhone の、
はいはいはい、
でそうすると、まあ、登録というか、まあ、使える状態になるというか、
うん、
いう状態になるんですけど、それが、番号を入れると SMS、
うん、
がその会社へ飛んで、じゃああなたは iPhone で使えますっていうのがこう届くわけですよ、
はい、
ただそれが、SMS が勝手にというかね、送って、その返信がですねなかなか来ないらしいんですね。
あ、登録して返信が来ないと。
そう、なんか認証コードみたいなのが4桁の数字が届くらしいんですけど、
あ、それが来ないんだ。
それがね来ないことが多いっていう風になんかかなりわーわー言われてまして、
それは単純に混んでるから人気が急激に高まりすぎて処理が追いついてないっていうことではなくて、
うん、そうではなくて、要はほら会社がまあ海外、
うん、
なので、国際 SMS になるらしいんですね。
ああ、はいはいはい、
そこのなんか問題で、来ないらしいですよ。なかなか
ちょっとダメじゃん。
あ、でも来る、で待ってれば来るには来るんですか。
そでね、どっかのブログに書かれてるんですけど、5人に1人は来るんですって。
あの抽選だ。5名の中で1名のみ。
で、一応それで来なかった人は、自分で SMS の、 あの画面開いて、あの特定のちょっと番号があるんで、それに、なんかちょうだいみたいな感じで
問い合わせるみたいな、
まあ、カラメールじゃないですけど送ると来るらしいんですけど、大体それで12時間から24時間、長い人で30時間以上っていう噂もあるんですね。
でもこれ今ねアプリ見てるとね、うん、星3つだもん。
多分みんな登録できなくてなんだよって多分言ってるんですよ。で登録できた人はみんないいって言ってるんですよ。
お
で僕も2日前、昨日のですね夜中に SMS を送ったんですけど、未だにまだ来てないんですよ。
まだ来てない。
そうなんでレビューができなかったんですよね、詳しいレビューが。
でもね、こういうのっていうのは簡単に登録できていかに簡単に使えるかっていうのが肝だと思うんで、いかに多くの人がこのアプリを持ってるかっていうのが、
うん、
この便利になるかどうかの肝。いくら音声が綺麗だと言っても、
うん
ね、相手方が持ってなきゃダメでしょ、
うん、そうですよね。
で今からじゃあ僕が石井さんと話したいからちょっとダウンロードして登録してよ、じゃあ30時間後にねって言われても
じゃあ明日ねみたいな
今話したいのにみたいなそういうことでしょ。
そういうことですね。
そういうこと。ほらあの文句ネタですよ。
文句ネタ。これでも、うん、あの例えばほら 3G で使えるとかそういうのは
3G でも大丈夫。
あ、いける、
うん、はい。登録さえ行けばっていう話なんですけど、ただね、これ自分で紹介しといて言うのなんなんですけど、
はい、
あのこういうアプリってそのスカイプとか、まあ、このビバーっていうのも、他に何だっけ、タンゴ、
タンゴ、
はい、ありますね。
あるじゃないですか。
言ってたじゃん、あのポンシチで言ってた。
そうそうそう。ね、いくつもあると思うんですけど、
はい、
正直いらなくねってすごい言いたいんですよ。あのだってまず iPhone 同士だったらソフトバンクなんだから大概ほとんどの時間がまあ無料なわけじゃないですか。
そうですね、うん、
そうなんだよ。そうそうそう、だからスカイプのいいところっていうのは違う。ほらそれこそね、パソコンとやり取りができたり、
そう
これからは au もいけんのか、
うん、
うん、
なわけじゃないですか。それがいいとこなんだもんね。そうだよね。そうそう、いい、そうだそうだ。
だから、うん、紹介しといてちょっと微妙だろっていう、まあ、正直言いたいっていうね。
珍しいよ今のところ。あれでアプリいっぱい紹介してるけど1個も紹介したやつでおすすめないよ。大丈夫。今3つ4つ言ったよアプリの名前、うん、今までね、うん、1個も進めてないけど大丈夫。
大丈夫じゃないか。大丈夫。
じゃあこれは絶対あの様子見。
様子見そう、多分ね、そのうちあの僕のところに SMS 多分来るかと思うんで、
まずはレビューをね、
まあ、海外から来るからね。
そう、
一生懸命海かな。
そう、多分そこら辺かな、
海の中かな。
あれなのかな、ちょっと一個ぐらいいいのとか言っとかないとあれなのかな。
じゃあいいアプリありますよ1個ね。iPhone でやっと出ましたね。出前館。
あ、出前館落としました僕も。
落としました。
はい。
で僕これいらない。
いらないんだよ。
だって僕これだって Wii でやってんだもん。で僕これ今もう Wii を立ち上げるのはこの出前館でガストに注文するときだけなんだよ。
あ、そうなんだ。
あ、じゃあ何もう、じゃあのほらね、あの Wii いらないかもですよね。
ちょっと俺出前館を立ち上げなきゃいけないから。
え、だから iPhone でやればいいじゃないですか。
違うんだよ。Wii を使いたいんだよ。
あ、Wii 使いたいんだ。もうそれしか出番ないんでしょ。
Wii をね、これ買った時にまだね人気があってね、あのジャスコでね抽選で当たって買ったやつだから。
そうなん
ですか。使わないともったいないんだよ。
あれ す
みません。大丈夫、大丈夫ですか、大丈夫ですか。
はい。
はい。
まあ、
出前感はでも。
持たないっすね、そのウィーちゃんね。
あとね、石井さんね、分かると思うんだけど、出前感のデメリットは、うん、我々田舎の人間は、出前してくるところがないっていう、うん。
ああ、そうですね。それはあるな。
元田舎として分かります、それは。
でしょ、
はい、
ダメなんだよ。結局ね、ピザーラとガストしかねえんだよ。
うん。
あの念のためあの言っときますと、はい、出前館というサイトがございまして、自分家の近くにあるデリバリーできるお店の一覧が出てくるわけですよ。でそこからそのサイト、あ、じゃなくてアプリ上から、出前の注文ができますと。
はい、そういうアプリでございますね。
はい、はい、そういうアプリでございます。
別に iPhone 入れなくてもいいんじゃねえのってやつですね。
いやでも使う、ね、都会に多分住んでる人はね、はい、使えるかと思うんですけどね。
あ、そうですか、
ええ、
らしいですよ、石井さん。
すぐ投げやりじゃん。あ、そうですか。
だって田舎もんだもん。
まあね、
ね、本当にね、悲しいね、田舎はね。
そうね、
都会はすごいらしいよ。ピザ屋もね、2、3軒から選べるらしいよ。
そうですよね。
あ、そうですよね、うん、
すごいな、
ね、我々はね、ピザーラだけだもん、ね、
ピザーラしか食べたことないですよ ね。
いや、あの僕あの一言言わせてもらうと、うん、ピザーラだけあればいいです。
あ、そうですか。
はい、
あ、そう、あれだよ、あのだってさ、ドミノピザとか食いたいよね、石井さんね。
食べてみたい。
なんかすげえ、なんかこの耳のところになんか入ってるでしょ。そうそう
そうそう。なんかね、細工してって ね、
あ、騙されちゃダメ、騙されちゃダメ、騙されちゃダメです。ピザーラだけで大丈夫です。
え、ドミノピザ批判。
ドミノじゃなくてピザーラ、ピザーラ以外批判です。
あ、そう。
あ、そうなんだ。
僕だってピザーラ以外でピザーラ超えるピザ食ったことないですもん。
ピザーラ以外でピザーラを超える、難しいな。うん、
はい、はい、伝わりました。はい、
伝わりました。はい、
大丈夫です。はい。
じゃあ、あの、じゃあピザーラは素晴らしいということで。
はい。
はい、じゃあ次行きましょう。
じゃあ次もうない。
ないんかい。
いやもう時間もだって結構ね、
ああ経っちゃいましたね。
経ったってね、
はい、
いやいや、あるではあるですけど、いやもういいです。
はい。
じゃあ締めで。
はい。
はい。
はい、
そんな IT では、皆様からの、ご意見ご要望などなどをお待ちしております。
はい、
それのですね、連絡先がですね、メールアドレス
に、ね、連絡先ってのなる。
なんか毎週言ってますね、それ。
同じくだりを突っ込んでるんだけど、僕今。
はい、はい、メールアドレスがですね、そんな it@0438.jp になります。
はい、
そして、公式の、ツイッターアカウントがですね、そんない2010sonnai2010 になりますので、こちらの方でも、ご要案、なんだ、ご意見などなどお待ちしておりますので、お願いいたします。
はい、
はい、中身は竹内さんでございました。
はい。
はい、
残念なお知らせですが、私がつぶやいております。
はい、で、ブログの方がですね、Yahoo、Google などていうか、 Yahoo と Google 今もう提携して、あのね、一緒になったんでね、まあ、ちょっとどっちでもいいです、どっちでもいいんで、ひらがなでですね、そんな it と打っていただければ、一番上にありますので、そちらから、ブログの方も見てくださいと。はい、
Yahoo と Google なんかあったんだ。
え、知らないですか。
知らない、知らない。
あとほら、今まではヤフーとグーグルってほら、あの同じ検索、あ、検索文字を打っても違う、
じゃ
あ出
てきたね、う
ん、あれが全く一緒になったんです。
一緒になっちゃったんですか。
はい、
あ、そうなんだ。
はい、ヤフーの検索結果がグーグルになりましたので。
お、あ、じゃあもうヤフー独自のやつがなくなったんだ。
そうです。
へえ、勉強になっちゃう。今日ね、ここが一番勉強にな
る、うん、ここが一番良かった。
ここで、ね、
IT っぽい、
ここまでなんか聞けばいいんじゃないかな、
うん、
納得したと思う。
まあほら、あの普通にネットやる人からしたらね、あのヤフーだろうがグーグルだろうがほら情報が出てくればいいわけであって、あんまほら、あんま何そこ気にする人って少ないかなと思ってね、
うん、
前その先週のこれニュースですけどね、言わなかったんで。
あ、そうですか。
はい、ということで、
怖い。
そんないプロジェクト、公式ツイートキャスティング のなんか発音がおかしいぞ、公式のツイートキャスティングの、アカウントもございますので、こちらの方も、お願いしますということで、ツイッターじゃないや、アカウント名が、そんない P になります、
うん、
そんないの、プロジェクトの P ですね、そんない P というアカウントもございますので、これ、ツイッターの方でフォローしていただいて、ツイートキャスティングビューアーという iPhone アプリの方で通知登録の方をお願いいたします。
通知登録しとくときっと13日になんか来るぞ。
そうですね、
そうですね、はい、ということで以上でございます。そんなことないっしょの告知お願いします。
そんなことないっしょはですね、これから収録いたしますんで、何が収録されるかさっぱりわかりませんか。
やばい、前回と同じ
こと、同じことなんだ。
あれデジャブかな、
多分ですね、多分なんかあんなことやこんなことで喋んじゃねえのかな。
なるほどね、
まだなんか僕が愚痴ってると思いますよ。
愚痴ですね、
わかりました、
はい、
では、今日はこんなところで締めたいと思います。
はい、
あ、この後にですね、
はい、
そんないプロジェクトリスナープレゼント第3弾
を
今週は石井さんがプレゼント用意していただいて
ます、ね、はい、
ぜひ最後まで聞いてください。
聞いてください、
はい、お願いします。
はい、今日お届けしたのは雨宮と
石井と
竹内がお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや面白かった、
いや最高、もう
最高、もう爆笑だったね、はい、もう今週もね、
分かりたいっすもんね、
ね。本当かな。いやいやじゃあ、はい、そういったわけでございましてですね、
はい、
そんなことないっしょリスナープレゼント企画第3弾でございます。
イエーイ、
今週このプレゼントをご用意いただいたのはこの方でございます。
はい、石井でございます。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、
本当に申し訳ない。
いえいえ、とんでもないです。
なんか詐欺みたいなことしてごめんなさい、
はい、本当ですよね、なんかね、汚れた途端に
ね、
なんか物を出せとね、
なんかそんな参加しろや、
うん、そうそうそう、
一緒に楽しもうぜっつって、
そうそうそう、
来たか来たか、じゃあまず物出せよみたいな、
そうそうそうそう、何ですかそれみたいな。
いやもうね、
まあでも ね、リスナーさんが1000人超えたってことで、
あ、もうね、ありがたい、はい、もうね、今週ね、今ね収録してる時点だとね1200人近くになってますよ、もう
また増えましたね、
びっくりびっくり仰天、
すごいですね。
ああ、そんな石井さんが今週ご用意していただいた商品は何でしょうか。
はい、私がご用意したのはですね、2009年にですね、グリーン東京ガンダムプロジェクト、こちらお台場の方でありましたイベントですね、
うん、
こちらの会場で限定販売されましたガンダムのプラモデル、はい、こちらとですね、
うん、
さらに、プレイステーション3ソフト、機動戦士ガンダム戦記、
うん、
こちらをセットにして、はい、ご用意しております。
プレイステーション3ですか。
3、
プレイステーション2じゃないんですね。
2じゃないです。
3なんですね。
3のソフトです。はい。
じゃあ大丈夫。うん。大丈夫。
大丈夫ですかね。ええ
いや、結構な金額になるんじゃないですか、計算すると。
そうですね。でもソフトの方がちょっと中古なんで、
うん、
はい。自分が遊んだものなんで、ちょっと申し訳ないんですけど、おまけと思って、はい。
中古でも結構なもんじゃないですか、これ。で、あれでしょ、はい、プラモデルも、
うん、
限定商品。
そうです、限定商品ですね。
あれもう手に入らない。
手に入らないですよ、これも。
手に入らないですね。
はい。
じゃあ、全国のガンダムファン。
そう、ガンダムファン多いと思うんで。
多いと思いますよ。
はい。喜んでいただけると。
ね、僕でさえガンダム見てたんですか。
あ、そうですか。
ガンダムは ね、見てたわ、ね。
ガンダムは見てますよね、皆さんね。
再放送だけどね、僕ね。
あ、再放送ですか。
じゃあ、はい、あれですね、多分これ欲しい人多いと思いますんでね、
はい、
じゃあ早速、応募方法なんですけどもご紹介していきたいと思います。
はい、
そんな「イット!」の方を聞いていただいている方はですね、いつもとメールアドレスがちょっと違いますんで、
はい
はい、注意して聞いてください。じゃあ必ず応募はメールの方でいただきたいんですけども、は
い、メールでお願いします。
アドレスの方がですね、はい、そんない@0438.jp sonnai アットマーク数字の 0438.jp になっております。
はい、
中の本文の方にはですね、
はい、
まあ、そんなことないっしょ、もしくはそんないっと、まあ、この辺の感想をですねチラーと書いていただきました。
チラーと、
はい、でもいいです、あの一言でもいいですし、はい、長々と書いていただいてもいいですし、
うん、そうですね、
全部、はい、あの全員で目通させていただきますね、ぜひ書いてください、
はい、
あとはあのラジオネームを、
そうですね、それ大事ですね、
大事ですね、
はい、
で先週までなかったんですけど、
はい、
性別を、
ああ、なるほどはいはい、
多分ね来るのほとんど男の人なんだけど、
うん、
特に今週はは
い、ね、そうですね、はい、
なんですけど、まあ、性別も書いていただきまして、うん、であとはですね必ずあのこのメールの件名にですね、
はい、
今から石井さんが、はい、言っていただくですね、
お、はいはい、
キーワードを必ずこの件名に書いていただいてですね、お送りいただきたいと、はい、このように思っております。
はい、
でまあ3週目なんでね、
はい、
石井さんも分かってますよね、
はい、
キーワード、
キーワード
分かってますね、考えてきてますよね、
あ、はい、はい、まあ一応でも応はいまたなんか嫌だな
何が何ですそんなことないです。じゃあ、キーワードの方、じゃあ早速発表していただきましょう。
はい、ですね、ガンダムの1話のタイトルなんですけど、
お、
はい、ガンダム大地に立つ、これをですね書いていきたいと、
は
い、
ああ、そんな、はい、そんなタイトルでしたね、
はい、
あ、
記念すべき第1話、
ガンダム
大地に立つ
ですね、
はい、
じゃあこれを必ず懸命に書いていただきまして、
はい、
本部の方には感想、ラジオネーム、性別を必ず書いていただきましてですね、
はい、
もう一回アドレス一応言っとこうかな、
はい、お願いします。
そんないアットマーク 0438.jp こちらの方にですね、
はい、
ぜひ応募ください。
はい、お願いします。
じゃあ皆様からの応募お待ちしておりますんで、
はい、待ってます。
はい、石井さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。